TBS Podcast。 生放送でお送りしている明日のカレッジ、金曜日、武田砂鉄です。ここからはニュースエトセドラ、 TBS ラジオ澤田大記者と1週間のニュースについて話していきます。澤田さん、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
なんか小泉さんに本渡してましたね。
もちろん、
もちろん渡すべき人にはきちっと渡す。
渡す。あと高校演劇人も一緒に渡しました。
なんかすごい。読
んでいただけると嬉しいなと。
いやいやいや。
もうプロデューサー帰りましたね。
いや、ひどい話だよね。
人多いなって今日思って。ねえ、
今日はお疲れ様、今日はお疲れ様でしたって11時に
言
った
らどういうこと？パキッといなくなりましたからね。
大変だよ。
せちがらい。
せちがらいよ。はい。今週はどんな話題からいきましょうか。
まあ、オールスター戦の話しましょうよ。
オールスター戦。
はい。
国会のですからね、皆さんね、
はいはい、衆議院予算委員会がね、はい、いよいよ開幕ということで、まあ、これいわゆる本格論戦というやつですね、うん、一問一答で答えが不十分だったらもうさらと石放題という、
はい
はい、やつでございます、うん、まあ、もうトピックがいくつもあるので、まあ、いけるとこまでいこうかなというふうに思ってます、は
い、お願いします、
はい、まずは産休育休の時のリスキリングというやつが ね、はい、これもともとはその先週の、はい、代表質問で出た話だったんですけども、うん、金曜日の参議院本会議で自民党の、大家議員という議員がですね、はい、子育てのための産休育休この間に、リスキリングによって一定のスキルを身につけたり学位を取ったりする方々を支援できれば、うん、キャリアアップが可能になることも考えられますというふうに聞いて、でそれについて要するに、まあ、産休育休中のリスキリングを支援すべき、まあ、学び直しということですね、
はい、
を支援すべきっていうふうに、まあ、この大家議員は言って、それに対して岸田総理が、まあ、育休中などさまざまな状況にあっても主体的に学び直しに取り組む方々をしっかりと後押ししてまいりますと、
うん、
まあ、応じたわけですね。でこれについてこのやり取りが、まあ、ある種切り取られて、うん、ネットで拡散をするということで週末がすごい非難殺到だったわけですよね、
は
い
は
い
は
い、
うん、
であまりにまあそう非難殺到だったっていうこともあって、月曜日、自民党の、鈴木貴子議員が、
はい、
この週末ネットでも賑わせてしまったのが、まあ、参議院の代表質問のリスキリングと育休の話題でありますということで、うん、まあ、触れていくということですね、
うん、
で正直私の周りでも、育休産休中にリスキリング、それは本気で言ってるのという、
うん、
まあ、そういう反応が相次いだところでありますと、
うん、
ぜひ総理にその真意のところを、答弁していただきたいというふうに言って、
うん、
それに対して岸田総理は、本会議で申し上げたのが、リスキリングに関してライフステージのあらゆる場面において学び直しに取り組もうとする際に本人が希望した場合にはそれをしっかり後押しできる、そうした環境整備を、強化していくことが大事であると、
うん、
で本人が希望したならば取り組めるようにしていくのが大事という趣旨で、うん、まあ、申し上げたというふうに言ったと。
じゃあ別にそのそういう人がいたらそういうことをできるようにしますよと、はい、
うん、
ただそのみんながみんなリスキリングよろしくねと言ったわけではありませんよ、はい、ということを、まあ、後になっていったと。
そうですね、
うん、
でまあ、水曜日にも野党の議員から問われて、
はい、
でまあ、産後育休のまあ状況、大変な精神的な肉体的な負担の中にある、うん、それは私も3人の子供の親として経験として強く感じますと、
うん、
まあ、応じたんだけれども、はい、まあ、立憲民主党の西村議員からは、まあ、そうは言う、まあ、確かにお育てになったんだと思うけれども、
うん、
まあ、岸田さんの奥さんが、文藝春秋の対談を受けておられて、うん、ワンオペ育児だったというふうに吐露されていましたと、
ね、
ツッコミをするという。
これは結構ネットでも読めるようになってますけど、はい、ちゃんとした記事でね、
不動さんと対談してたんですね。
そうですね、確かね、この自分はこの、まあ、ご夫人はその自分の地元で育ててるから、はい、あなたは東京でっていうふうに言ってるから、もうワンオペでした
と、ワンオペでしたっていう、で男の子3人だったからっていう話をね、うん、書かれてましたけど、
はい
はい、でやっぱりこれ本当だったらやっぱワンクッションちゃんとエクスキューズを入れて、うん、まあ、普通はちゃんと休んで、
はい、
子育てに専念する期間なのでっていうことを多分一言
ね、
入れるというか、そう受けるべきだったんだと思うんですけど、うん、多分そういう答弁書けなかったっていうことは、
うん、
やっぱこの総理の答弁書くのは、まあ、総理周辺の官僚もしくはまあ省庁の、
はいはいはい、
官僚なんですけど、
うん、
まあ、その周辺にやっぱ男性しかいないんじゃないかなとか、
うん、
普通考えたらそこはないでしょっていう、まあ、そういう頑張れる猛者みたいな人たちもきっといるけれど、うん、多くの人たちはきっと、育休中にそのなんか学び直しやろうなんていうことを、うん、最初は思ってたとしても実際にはできない人たちが多数だなと、うん、私も育休短い期間ながら取っていて思ったので、はいはい
は
い、
これだからその何人か当然チェックしてるわけじゃないですか、はい、こういうことを 返すべきだろうと、はい、それでいろいろ修正入れたりこういうふうにしたらいいっていう、うん、だからその何人かが通り過ぎちゃってこのやり取りになってるってことは、うん、はい、よほど深刻というかね。
だからその周辺が男性しかいないか、もしくは、
うん、
まああとは子育てをがっつりやってないような方なのかなとか思ったりとか、
まあ子育てがっつりやってなくてもこれぐらいのことはきちっと想像できますけどね、まあ、
だとしたらでも今後今その、うん、異次元の少子化対策をやってる、考えてるわけですよね、
うん、
検討してるっていうふうに言ってましたから、
はいはいはい、
先週ね、
うん、
でそうするとその人たちの中にもこういうところへのある種配慮だったり想像力がないっていう人たちが関わってるんじゃないかと思わざるを得なくて、
う
ん、
そうですね、その点はやっぱりね、
うん、
心配になります
よ。異次元がトンチンカンな方向に異次元っていう可能性もありますからね、うん、
だって本当にこの判断で大きなお金を動かしてこれをこういうふうに改めますっていうことになったとしたら、うん、そっちの方向じゃないんだけどっていうふうにものすごく大きなお金が動いてなっちゃう可能性もあるわけですもんね、うんうんうん、
で質問した方も質問した方なので、これまあ確かに受けたところとしては、これ確かに岸田さんの答弁だけ見ると、
うん、
まあ、やりたい人がいればちゃんと応援しますよっていうことなわけなので、でもともと聞いた方が、
うん、
だったらそれは休んでる間にやれるんじゃないかみたいなニュアンスで聞いてるので、
うん、
そっちのニュアンスをまあ正した方が本当はいいはいいんですけど、なので、まあ、だ与党の側としても今回その異次元の少子化対策に対してもアイデアを出してくるんでしょうから、
うん、
逆に言うと与党の方も そこに対してとんちんかなことをやってくる可能性もあるよということが、うん、まあ、これでわかるということでもある、はい、まあ、こういう細かいところから意外とその、うん、政権なり、まあ、与党なりの、まあ、ちょっとあれっていうところが見えてくるという、
ね、姿勢というかスタンスが見えてくるというね、うん、
で続いて、
はい、
息子さんですね、
息子さん、
ね、秘書官の翔太郎さんをめぐる、うん、もう疑惑ということで、はい、まあ、これも先週ちょっと触れたんですけど、
そうでしたね、
まあ、週刊新潮、先週発売の週刊新潮が大使館が用意した、先日岸田総理が欧米歴訪したときに、
うん、
この息子の秘書官をしている翔太郎さんが、
うん、
大使館が用意した車で観光したりとか、はい、うん、あるいはお土産買ったんじゃないかということを、報じられて、
うん、
でまあ、先週の会見の中ではその木原官房副長官がいやいやいや国際機関とかシンクタンクへの訪問とかしてましたよと、
うん、
あと対外発信に信用する目的で街の風景などの撮影、
うん、
これでおやちょっとおやってなるんですけど、
ね、
はい、あと総理のお土産の購入などを行っていたということを、まあ、政治は明らかにしたと、
うん、
でその際にまあ観光施設の中入ったりとか自分のための買い物などは行っていないということで、
うん、
政務秘書官としての公務以外の不適切な行動はなかったというふうに言ったんですね、
うん、
で、まあ、週明けてお土産っていうのを言ってますから、
はいはいはい、
これ誰のお土産だったんだっていうことで、うん、まあ、閣僚に聞くわけです。閣議後会見で、うん、日本テレビだったと思いますけど、はい、各大臣にお土産もらいましたって聞く、
はい、
でそのうち閣僚のうち、まあ、10人が何らかのお土産をもらったということは認めたんだけれども、
うん、
中身について問うと具体的な内容についてはプライベートに関わることでございますのでお答えを差し控えたいと、みんながみんなこの答えを言う。
なんだろうね、でもあれはこれは何、なんかそのうちその公務の一環であるというふうに言ったわけですもんね、
はい、
岸田さんは。だけど、まあ、まあプライベートなことだっていうふうに言うわけ、もらった側は。
そうなんですよ、みんな同じことだから、これ誰か書いてんじゃないのっていうね
こういうふうに答えましょうというね、
反応したような、ね、答弁になってて、で関係者によると男性にはどうもアルマーニのネクタイが渡されたようだと
、うん、
いうことはまあ伝わってくると。
なるほど。
で同じ日の予算委員会で立憲民主党の後藤雄一議員が、うん、まあ、今佐哲さんおっしゃったのを聞いたんですね、まあ、総理と前大臣にお土産買ったんですかと、
はいはいはい、
いうことで、で岸田総理は前大臣に買ったと、
うん、
私自身のポケットマネーで買ったということは間違いないところでありますと、
うん、
で後藤議員が、プライベートのお土産を買うことは総理秘書官の公務ですか、
よ
公私混同じゃないですかと聞くと、岸田総理は政治家としての、うん、総理のお土産を購入する、これも政務秘書官の本来業務に含まれると考えますと。
入るんだ、
本来業務に含まれる、
本来業務
で。後藤議員がもう一度、
うん、
つまり公務ですかと聞くと、
お土産、
ね、岸田総理は本来業務公務であると思いますと、
うん、
お土産購入は公務と。
公務なんだ。でももらった人たちは最初はプライベートなことだからって言って、はい、言ってくれなかったらね、中身はね。
そうなんですよ。いやだから公務だとしたらプライベートじゃないんですよね。
そうですよね、おかしな話ですよね、うん、あとだからこれなんかこの議論ってこのお土産を買ったかどうかっていう話になってますけど、うん、さっきその澤田さんが言ってくれたように、うん、この公用車で写真を撮りに行ったとか、そういうことが含 込まれてるわけですよね。
あの別な議員、立憲民主党の山井議員だったと思いますけれども、うん、この撮った写真って使ってんですかとホームページの発信とかに、今回使われてないっていうことが分かって、うん、これフリー写真でもありますよっていうのを言われるっていう、
観光じゃないって言ってるじゃん。あの僕好きなあの三浦淳さんと安西はじめさんが勝手に観光協会ってやってるんだけど、あの写真撮ってお土産買ってんだよね、
うんうん、
観光なんだよ。だからやってることが三浦淳と同じだっていうちょっと思いましたけど、だから観光ですこれは、
はい、
うん、
でまあこれまあ当たり前なんですけど、民主党政権時代も同じようなことがあって、まあ、それをブログに上げてたのを、まあある種ブーメランだっていうのを書いてるわけですけど、うん、これって結構閣僚に対して買ってきてるから、やめたらいいんじゃないのっていう、
この慣習というか、
この慣習を、
ね、
うん、っていうかね、総理だって仕事で行ってるわけだから、
うん
うん、っていうふうに思うんですけどね、うん、
まあ、少なくともだから今回の件はその写真を撮るとか、うん、まあ、なんかこう曖昧になってるところが多いんで、
うん、
なんかこのお土産云々の議論だけじゃないぞっていうところは、うん、今一度確認したいところですけどね、うん、
そうなんですよね、総理入りの写真とか撮ってるわけじゃないんですよね、うん、しかもね、あの別行動をしてて、
はいはいはい、
その時の風景とかを撮ってるわけなんで、
活動報告みたいな写真ではなくて、
は多分オフィシャル の, あの広報室が一緒にいるんで、それで撮ってるんですよ。
何撮ったんだろう息子ね、う
ん、何撮ったんですかね、
見せてほしいけどね、
エッフェル塔とか撮ってるんですか
ねえ、エッフェル塔の写真とか別にわざわざ行かなくてもいろいろあるのもあるけどね見せてほしい写真を、
はい、で続いて、
はい、
これオープニングでも佐藤さん触れてましたけれども、はい、あの同性婚とかについての、まあ、岸田総理の答弁がちょっと話題になっていて、まあ、これちょっとついさっきまた別な発言があって、ちょっとそれも大きくなりそうなので、うん、一緒に含めてお話ししたいんですけれども、
はい、
まあ、これ水曜日、立憲民主党の西村代表代行、さっきも質問してた、
うん、
方ですけれども、が LGBT 理解増進法というのがあったけど、それどうなったんですかっていうのを聞きました、うん、ね、これあの何度かこの番組でも話題にしましたけれども、はい、あの超党派の、
うん、
議連で作って、合意までして、現場の合意までしてたのに、
うん、
しかも中身に関してかなり自民党サイドから手が入って、
うん、
だいぶ後退した中身になっていたのに、
これならいけるかなぐらいになったのに、
差別撤廃とかそっちのニュアンスが強かったのに、うん、理解増進にいつの間にかなり、
はい、
で現場で通ったのに、うん、あれっつって、あの総務会という、まあ、はい、意思決定機関のところでひっくり返されるという、
うん、
ことがあって、棚ざらしになっていたはずということで、うん、まあ、それについて質問したら、岸田総理は、その後どうなったかということについては今一度確認してみたいと思います確認をする
それは
ということになりました、うん、でさらに西村議員が、同性婚を認めませんかということを迫ったんですね、うん、そうすると今委員がご指摘になられたテーマ、これはそれぞれ 人間の生き方、家族観、考え方に関わるものですが、こうした制度化を改正するということになると、日本の国民すべてがそれによって大きな関わりを持つことになる、社会が変わっていく、こういった問題でもあります。すべ、
うん、
ての国民にとっても家族観や価値観や、そして社会が変わってしまう、こうした課題であります、うん、
いや
この社会が変わってしまう、
変わってしまうっていうのはね、
変えろっていう話なんですけど
ね。え
で朝日新聞の調査が、まあ、あの朝日新聞の記事で出ていて、
うん、
あの1997年にこの同性愛を理解できないっていう人が当時だと 65% だったんですね、
うん、
で2021年にはこれ同性婚を認めるべきではないっていう人、認めるべきではないっていう人が 22% に対して、うん、認めるべきが 65% と、
はいはいはい、
まあ、いわゆるもう3倍ぐらいいると、
うん、
認めるべきと。で、まあ、こういう状況について立憲民主党の安住国対委員長なんですけれども、まあ、すでに社会、世界の意識が変わっていると、
うん、
古い制度に固執するから、まあ、社会がおかしくなっていると、うん、総理の現状認識に、まあ、疑問を呈したと。でここでなんですけれども、はい、今日の夜なんですが、
うん、なんかありましたか、
はい、岸田総理の秘書官である新井さんという秘書官がいるんですが、うん、記者団の取材に対して、
うん、
まあ、同性愛とか、まあ、同性婚とか、あ、まあ、同性愛についてだと思うんですけど、同性愛者についてなんですけども、うん、僕だって見るのも嫌だと、隣に住んでいるのも嫌だとなどと差別的な発言をしたと、記者団に対して。
で本当に言ったのそんなこと。
でこれはあの、うん、まあ、あの毎日なんですけれども、まあ、記者たちはあのオフレコの
はいはいはい、
まあ、ある種立ち話というか、
うん、
まあ、政策についてのやり取りをしてるんですね。
その首相版みたいな、総理版みたいな。
そうですね、あの官邸の記者クラブの記者たちが、
うん、
で秘書官版が秘書官担当の記者もいて、毎日やっててオフレコなので、基本的には表に出ない発言ではあるとは思うんですが、これ、ま、うん、あの毎日新聞が報じていたんですけれども、でオフレコ前提の取材なんだけれども、まあ、過去にもですね、この手の、オフレコなんだけれども、
うん、
あの明らかな人権侵害の発言とかそういうことをした場合は、はいはいはい、それをあえて報じるっていうことがあって、うん、まあ、今回それに当たるのかなというふうに思います。で共同通信も同様の記事を、
うん、
配信をしているので、まあ、ほぼほぼ複数の社が聞いていた中でこの発言が出てきたと。
ちょっと本当にとんでもない発言ですよね、うん。
で、まあ、毎日新聞によるとこの荒井秘書官は社会に与える影響が大きいマイナスだ、秘書官室もみんな反対するなどと発言と、
うん、
で人権や価値観は尊重するが同性婚を認めたら国を捨てる人が出てくるという趣旨の発言及もあったと。
国を捨てる人が出てくる、
うん、
いやそんなこんな人権意識の中でね、
はい、
政治をやられてる方がこんなところにはいられないっていうふうに憤りを覚える方の方が多いと思いますけど、うん、こんなあの認識の中で周囲の人たちがいてね、こういう発言が出てきたってなると、うん、本当にそのうっかり言ってしまったと、これうっかり言うのも良くないけれども、うん、本当にこの周りの支えている考え方がこういう考え方なんだってことになっちゃいますよね、ま
あ、これ多分間違いなく月曜日かな、
なんね、
でも明日、総理は福井県にあの少子化対策の、うん、視察に行くんですよね。だから多分その、あの出先で多分これについては問われると思うので、
うん、
まあ、総理がどういう反応してくるかということ、
うん、
私はちょっと行けないので福井なので、うん、あの聞けないんですけれど、
うん、
はい、まあ、来週以降の予算委員会等々でもこれは絶対問題になる発言かなというふうに思います。
本当にも
う、あとはどれ行きましょうかね。続いて、はい、あ、じゃあマスクの話ちょっとしましょうか、はい、マスクについても今週ちょっと話題になったんですけれども、うん、あの、まあ、この番組でも何度もつけるつけないという話で、まあ、先週ちょっと話題にもしてたと思うんですけれども、はい、今週の木曜日の衆議院予算委員会でその学校でのマスクの着用についての議論があったんですね、うん、で立憲民主党の湯野木議員が、まあ、湯野木議員の娘さんが、小学校卒業だと、このタイミングが、
うん、
で卒業式をマスクなしで迎えられるのかというふうに永岡文科大臣に問うたんですね、
うん、
でそうすると学校の中でマスクを外すかどうかというのは個人よりも家庭での議論というのが非常に大きな要素を占めると思っていると、
うん、
でこの着用に関しては今後、速やかに検討してまいるということで頑張ってまいりますというふうに言ったと、
うん、
でそれに対してさらに湯野木議員がこれあの出席者、保護者も含めて、マスク外して参加できる可能性があるということなのかと問
う
た、さら問いしたんですね。でそしたら、うん、いや家庭で決められた方はマスクを外しての参加となろうかと思っておりますと、
うん、
あこれマスクなしで参加するんだと、
あここでこうある種断言というか
断言と
方向性を出した
外しての参加となろうかと思っておりますと言ってますからね、うん、その前は検討しますって言ってたんですけど、
はいはいはい、
でこれをまあこう答えたらまあ各メディア当然報じますね。これこそオフレコでも何でもなくて委員会で言ってる発言なんで、
そうですよね、
はい、でそしたらいきなり夕方になって緊急のぶら下がりというのが行われて、しかもこれ委員会の間なんですよね、委員会の間と間に、
うん、
あのまあ、ちょうど呼ばれてないタイミングでいきなりぶら下がりがドーンって始まって、
うん、
いや現時点で卒業式のマスクの取り扱いにつきましては決めたという事実はございませんっていきなり言い出して、うん、あれ
さっきはそのマスクを外しての参加になるだろうと思っておりますと答弁したら、はいはい、もうすぐその後に
決めたという事実はございません、
で
記者から答弁を修正、されたり撤回されるということではないのかというと、うん、そういう意味ではありません、うん、
よくわかんないなこれな、
よくわかんないですね、
うん、
まあ、あの周りから聞くと気持ちが流行っちゃって言っちゃったんじゃないですかそれダメだろうって思うし、うん、で今日 あの予算委員会でも野党の議員から聞かれて、うん、これ撤回しないのと、
うん、
いやではこれはだって撤回しませんっていうことは言っていて、
うん、
あのでこれ最初の要するに検討してるんだということをまあ繰り返したと、でもそれあの学校行政 の、
うん、
あの教育行政のトップとしてどうなんだっていうふうに聞かれていて、あの間違ってたら間違ったって言って謝った方がいいんじゃないかと聞かれていて、
うん、
まあ、でも謝らず撤回もせずっていう状態で、やっぱちょっとこう長岡大臣は、
うん、
まあ、当初から答弁ちょっとあやふやだったんですけれども、
かなりのあやふや感はありますよね、はい、これ今のやり取りだけ聞いててもね、うんうん、
そうなんです。
でもこれまあ当然このまあ5類に移行するのがまあ5月のゴールデンウィーク明けということになると、この卒業式云々というのは当然3月に集中するわけなんで、先んじてどうするかということが迫られるわけですよね。
そうなんですよね。で今日の夕方あたりで各メディア報じ出したんですけども、政府が卒業式では特例的に外せるようにできないかということを検討するということで、一応収まりそうだという感じですね。
ね、でもこういったところでこう一つ一つどっちになるんだこっちになるんだっていうことで曖昧になってると、またこれはそれを見る別に卒業式出席するしない別にして、なんかこの政府の判断についてどうしたらいいのかって迷ってきますもんね。
でも最終的に多分政府の方向としては個人なんですよね。これはもう先週永岡大臣も言っていて、先週のその27日の政府の対策本部でも、これから個々人の手の判断でになるということは言っていて、これに関しても多分基本的にはそうなんだと思うんですよね。でだからもう写真撮影の時だけ外すとかはあるかもしれないし、あと、式典中はどうするかというのはもう個々人で判断っていうのは多分結果的なあれなのかなというふうには思いますけれどもね。
まあこの個々人で判断するための指針というのか指標というのか、そういうのをやっぱりきちっと提示して、もちろんそれにただ従うということじゃなくて、考えるためのベースを作ってもらわない
と。これマスクがある種なんか象徴になってきていて、5類にすることの象徴というか、これで収まったっていう象徴に政府側はしたいんだろうなというふうに思うわけなんですが、じゃあ専門家どうかっていうと、先週記者会見で尾身会長に聞いたんですよね。マスクに関してはそのエビデンス的にはもう結構むしろ補強するようなデータがいっぱい出てますよねというのを聞いたところ、やっぱりマスクが一定程度効果があるということはもう最近特に言われているということで、海外の研究などを挙げてるんですね。同じ状況下でマスクつけてる人とつけてない人がいたとしたら、つけてない人の方がかかりやすいっていうのはもうデータとしてガツッと出ていて、なのでじゃあどういう時に外す、どういう時につけるっていうことをちゃんと示すっていうことが大事だということを、医療の専門家は言ってるっていう、多分本当にそれで、それのデータを持った上で個々人がどう判断するかっていうことが多分正しいやり方かなというふうには思います。
だからこう外そうぜ外しちゃおうぜっていう、そういうことにこうなんかマスクがね、こうなんか気持ちの表れみたいなものに使われると、またそれはちょっと議論として
外してないのとかね、感じとかね。
そうですよね。
もちろんその逆もあるとは思うんですけど、外してるのもあるかもしれないし、
そういうなんかこうスピーディーにそっちの話に移行する前にやっぱりこう、方針をきちっと出すということが大事なんですけどね。澤田さんありがとうございました。
はい、失礼しました。
この後放送終了後には YouTube でアフタートークの配信もあります。そこでも澤田さんと話しますので、ラジオ同期の方もぜひ終了後 YouTube ご覧になってください。以上ニュースエトセトラでした。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。